休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、8月、この音声を収録しているのは8月13日の今日は水曜、木曜日ですね。はい、うん、やっていきたいと思います。
はい、まあね、今週もね、
はい、
ものすごい数のズームをやりまして。
そうですよね、前回の、うん、あの休日会議で70件ぐらいって言ってましたね。
そうそうそう、ね、質問の内容がみんな点でね、まあ、バラバラじゃないですか、もちろん、
はい、
授業が違うので、はい、その分こう自分の頭の中にある引き出しをバーッと出せてたことを、
はい、
あえてまとめて、
はい、
あ、そういえばここ大事だったなっていう改めて気づく場所がいろいろあったんで、
はい、
これはね、来週末か、まあ、ちゃんとクラブで話そうと思うんですが、
はい、
今週は珍しく僕出かける日があって、
はい、
ニーズマッチ代表の手島さんと
2
人で庭の湯ってとこ行ったんですよ。
どこにあるんですか？
豊島園の目の前。そう、そこで手島さんがそのサウナにハマってるということで、
はい、
そのなんかたまに聞くじゃない、整うっていうこと。
あ、なんか最近結構流行ってますよね。
整うって何なんだろうと思いながらも興味があって、
はい、
で手島さんにその整い方をレクチャー受けてですね、
はい、
サウナに入って、その後水風呂って僕すごい苦手じゃん、はい、
そうですよね。
でも水風呂は息を止めてみたいな、
はい、
それを3水風呂入った後また10分ぐらい休むみたいのがあって、それ3ターンぐらいやるんで、
はいはいはい、
あのね、どんどんどんどんなんかこうふわっとなってくみたいな。
へえ、結構すっきりする感じなんですか？
そうそう、飲んでないのにちょっと酔っ払うってわけじゃないけど、
はい、
うん、なんかすごいすっきりして、
うーん、
この後ね、多分こう過去手島さんと一緒にプールをね、
はい、
男2人で行った人はいないんじゃないかと思うんですけど、
はい、
その後海パンみたいの借りて、
はい、
温泉施設と温泉施設の間にプールみたいのがあって、
はい、
そこでちょっとゆったりしながらみたいな。もうめちゃめちゃ楽しい時間で。
いや、いい時間ですね。
そうそう、そこでもね、アドバイスいろいろいただいて、
はい、
あれなんですよね、その、ズームって、
はい、
弱点がやっぱりあるなと思って。
弱点。
まあ、ズームだったら、1対1の話す頻度とか、上げれるとか、
はい、
今回の久留米の窓口とかだと、1対1で話す時間すごい増えたんだけれども、はい、それはあくまでも僕との1対1であって、
うん、
マーチャントクラブの一つの良さとしたら、
はい、
横同士のつながりみたいなものっていうのは、うん、
はい、
例えば何て言うんだろうな、こう、うん、説明会があったりセミナーがあったりをリアルでやるときって、
はい、
多角的な接触っていうのがあって、
うん、
それは隣に座ってる人だったりするかもしれないし、うん、そういうのって絶対的に減るじゃないですか。
減りますね、
うん、でそこをどうやってまあ、補填、オンラインで補填していくかとか、
うん、
雑談が生まれにくい環境にもなってるので、
うん、
まあ、時にオンライン飲み会なんていうのもその一つだけれども、
はい、
よりね、こう具体的な趣味で小さく集まって話すみたいな。
あー、なるほどです。
そのニーズマッチの方では、まあ、部会に近いのかな、
うんうん、
そんなようなのがたくさんあったりもして、
うーん、
結構ね、おのおのがマニアックな議題みたいのをテーマにして、
はい、
例えば漫画の高校のこういう部分のこれ好きな人でちょっと語りませんか、
ね、
うん、うん、面白いなと思いながら、
うん、
その接触っていうのは確かにこう多角的だし、それが減ってるなと思って、
うん、
まあ、これを補う施策をとかでも、またちょっとサウナ行ってとか、なんかそんなような自分に使えるっていうのかな、
うん
うん、自分と向き合う時間にですごく良くて、サウナ、
うん、
今までもマーチャントクラブでさ、
はい、
行ってたじゃない、いっぱい。
そうですね、多分みんなやり方わかんなくてすぐ疲れちゃうやつですよね。
そうそうそうそうそう、あの、まあ、飲んだ後にみんな行くんで、
はい、
そんな多分体にね良くないとは思うんだけど、
うん、
でもこう朝とかさ、これやり、
はい、
ね、ちょっとみんなでやりたいなこれなと思いながら、うん、まあ、時期が時期だけにね。
そうですね。
すっごい良かったよっていう話を何とか伝えたくて、この人。
小さい趣味で集まった時に、
うん、
何でしょうね、こう、 僕も結構なんでしょう、心当たりがあるというか思うところあるんですけど、
うん、
初めはめちゃくちゃ盛り上がるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それをこう継続的に何かすることって結構難しいなって思っちゃったりしてるんですけど、
だからなんか単発なものでもいいのかもね。今週こんなようなこととかでもいいのかもしれない。
なるほどですね。
ちょっとなんか集まって話しませんかみたいな、
うんうんうん
うん、すごいピンポイントなネタでもいいと思うし、
はいはい、
うん、継続的ではなく不定期単発だけれども、うん、いろんな人が開催してれば常時何かしら開催されてる、
うん
うん、ね、ちょっとやっぱいろいろね、ほんとこうオンラインの環境整備ってとこに今全力なので、
はい、
その辺のはねいい、頭の体操になったなと思いながらですね、
うん、
今日はそうなんですよね、はい、こういうちょっと雑談したかったんだけれども、
はい、
本題はね別に違うところにあって今日は、
はい、
まあ、じゃあ健太から紹介してもらいましょうか。
はい、今回の休日会議ですね、雑談にこんな5分も使っといてあれなんですけどゲストを お招きしてまして、で、まあ、いろんな、ね、何やこうどういうことをやってるのかを聞きつつ、まあ、何でしょうね、こうどんな苦労があるのかみたいなのも聞き出せればななんてことを思っています。ゲストはですね、ハルピスさんこと森山晴美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。森山さんどうしましょうね、なんか僕らとのつながりというか自己紹介含めて話してみましょうか、ちょっと。
はい、はい、うん、普段は、企業向けにホームページ制作とかをしてまして、きっかけはマーチャントクラブに入って、まあ、菅さんと出会っていろんな人に出会ってそこからなんかいろいろつながって今こういう感じで仕事してるっていう風な感じで、あとはクラウドファンディングのサポートとか、
うん、
あと、広告運用、企業向けの広告運用させてもらったりとかそういうことを今してます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、もうマーチャントクラブっていうか、まあ、出会って4年か、ね、5年近く経つのかななんていうふうに思うんですけど、うん、ハルピスのすごいところ
が、ね、
出席率がねナンバーワンなんですよね、女性でマーチャントクラブの、宿を
取らず
に、ね、遠征に来るとか、
うん
うん、なんかインパクトが強いハルピスさんでありますが、今回は、得意分野でもあるのかな、今専門としてやってる、
はい、
クラファンですよね。
そうですね、またクラウドファンディングを今してまして、
はいはいはい、
今度は豊橋市、愛知県の豊橋市のお花がすごく産地として有名なんですけど、
うん、
お花農家が今コロナで結構大変な状況なので、クラウドファンディングで応援しようということで行政が立ち上がっていろいろやってるような形で、それのクラウドファンディングを今、うん、どういうふうに支援したら集まりますよとかいうアドバイスをさせてもらっているような状況です。
でもクラファンの、
そのトータル的にサポートみたいな形で
責任者みたいな感じですよね、もうね重いか、それは
あ、そうですね
でもそうですよね、はい、はいはいはいはい、
クラウドファンディングそうですね、全部もろもろ含めて全部ですね、まあ、文章の構成から広報から全部人を集めて私が選んでいくみたいな感じですね。
そもそもこの話はどういう経緯でハルピスさんのところにやってきたんですか？
そもそもポータルサイトを農家さん向けのポータルサイトを作りたい、その、うんうん、農家さんが花農家さんってあんまり直販とかってする人がまだ少なくて、
うん、
で、直販とかもできるような形に進めていきたいからっていうので市が立ち上がってポータルサイトを作ろうっていう直産サイト、
うん、
花 その直接農家から買える手数料なしで買えるサイトを作ろうってなったんですけど、
うん、
それ のサイト制作に関わっているんですけど、それサイト制作にも関わっていて、でそれをどういうふうにプロモーションしていこうってなった時にただ広告打つだけでもいいけどクラウドファンディングで集めた方がもっとプロモーションにつながる るかもしれないですねっていう話を いろいろしていて、うん、じゃあクラウドファンディングやりましょうかってなったんですよ。はい、
まあ、この花を買って産地を応援、花でつながる笑顔プロジェクトと、でこれ僕見てたんですけど、クラファンってなんかいろいろパターンがあると思うんですが、はい、目標金額を達成した場合のみのこのオールオアナッシング方式にしたのは何か理由があるんですか、はいはい、
これ。あ、これはレリーフォーっていうサイトを使うとオールオアナッシングしかできないんです。
はあ、はあはあはあはあはあは
あ。これレリーフォーという媒体を僕は、はい、恥ずかしながら初めて知ったんですけど、このレディ4を使った理由っていうのは何かあるんですか？
はい、その今有名どころで言うと幕開けっていうサイトと、うん、キャンプファイヤーっていうサイトとレディ4っていうサイト3つがあると思うんですけど、
うん、
幕開けさんは結構なんか例えば、ポータブル電子機器とかなんかソーラーパネルとか、うん、そういうなんかデジタル系のものが多かったり、
うんうん、
あとは飲食店の立ち上げの予約販売とかそういうのが多いんですけど、
うんうん、
あとキャンプファイヤーさんは結構いろんななんかイベント系とかもいろいろやってるし幅広くやってるっていうイメージで、
うん、
でレディホスさんはどういうところが多いかっていうとボランティアとか寄付系みたいな形のクラウドファンディングが多いんですね。なので趣旨として一番合ってるのはレディフォーさんかなっていうふうに思って、うん、レディフォーで開催しています。
テンタもクラファンね、
はい
はい、挑戦したけどレディフォーが合ってたのかな。
いやーいや僕やった時にいや本当難しいなと思ったんですよ。っていうのも、はい、まず支援してもらうことのハードルの高さもあれば、
うん、
もうその会員じゃないからやめようみたいな人も結構いるんじゃないかなと僕は思っていて、
うんうん、
何でしょうね、こう会員登録してもらうことすらハードル高いなって僕は思ったんですよ。
なるほどね。
はい、なので、まあ、もちろん、まあ、それだけじゃなくてあとは何でしょうね、まあ、手数料の問題とかあとは物を送る場合のなんか送料で結構えぐいなと思ったりとか、いやクラファンって難しいなってめちゃくちゃ思ったことがあるんですけど、
うん、ハルピスだと前だとなんか大阪のなんかのクラファンやってなかったイベントなんか、
うんうん、そうですね、大阪エイドっていううん、それは飲食店を応援するクラウドファンディング、大阪の、
うんうん、
大阪の飲食店を応援するためのクラウドファンディングで、5月中旬から6月中旬ぐらいまでやってまして、
うん、
それはもう無事達成して1200万ぐらい集まりました。
おー、すごいですね、プロデューサーですね、
うん、
はい、まあでもこのね花でつながる笑顔プロジェクトっていうなってくるとね、訴求どころとしてはまあ花が好きな人はありかもしれないですし、まああとは、やられてるとこは豊橋なので豊橋市民の方とかね、
うん、
あとはまあ応援することが好きで、まあ、誰かを応援したいっていう人ももちろんだし、そのプロジェクトに参画してるのが知り合いで、うんうん、関係者がたくさんいるみたいなね、
うん、
挑戦理念への共感みたいのも、
うんうん、
そういうところはあると思うんですが、ここをせっかくね休日会議とかで行くのであればさらに知りたい要素として、じゃあクラファンの受注設計流れ、うん、組み方の裏側みたいな、
うん、
なんかそんなのを、
うん、
せっかく応援もししてくれるならこんな話もしちゃうよみたいなのは面白いですけどね、僕としては、
はいはい、
それはまあ表だって載せるんじゃなくてはい、はい、ね、クラブじゃない休日会聞いて、あ、じゃあちょっとハルピス面白いことやってるな、でもこういう流れ設計どうやって運用していくんだろうっての知りたいなって人は視聴者の方にはいると思うんですよね、
はいはい、
なので、
ああはいはい、確かに
ここに
全然そういうのは確かに表立っては言えないと、
そうそう、
なんかいろいろ試行錯誤していることってすごいありますね。
ですよね。でそれってそのまま表には見えずに終わるものじゃないですか、ずっと裏側で、うん、これをなんか支援ね、
あ、そうですね。
行ってみようかなっていう方に、ね、そのうち、まあ、この話が、プロジェクトが終わった後とか、しばらくしたらそのクラファンのコツだったりとか、そんな話をシェアしてくれたら、うん、これ面白いじゃないかと。うん、普通に、はいはいはい、セミナーで数万円とかしても僕は全然いいんじゃないかと思う内容ですし、うんね、どうでしょう皆さん、さらに花がついてくる、あれこれ花がついてくるわけじゃないんだっけ、お花のクーポンですよね、これ支援すると。あれ
間が怖いですね。
間が怖いですね。花市場ドット、うん、そうですよね、2万円のクーポンとか1万円のクーポンとか、うん、あれハルピス繋がってますか。さすがの森山さんですね。この辺は僕も健太想定外でしたけれども。
そうですね。雑談戻ってくるまで雑談してましょうか。
なんだろうね、これハルピスがどんどんこう、
はい、もしもし、
あーはいはいはいはい、
すいません、
うん、ちょっと想定外だったけど僕の準備不足って今結論でいこうかなと思ってたりして。ハルピスが遅刻してきたらやっぱり僕が前もって時間を言わなきゃいけないとか、うん、ここ途切れるのはちょっとね想定外だったけど、はい、あれですか、大丈夫そうですか。
はい、電波が悪くなっちゃって途切れちゃいました。
はい、これあれですよね、支援するとお花のクーポンがもらえる。
はい
はい、あ、はい、多分ちょっと電波が、
お花
はい、
こんなに困ってる方を見るのが久しぶりで僕はちょっと興奮してますけどね。
うん、やっぱね、想定外のことを起こすのがハルピスなわけですけれども。電波大丈夫なんで、そうですかね、
少々お待ちください、ちょっと電波変えてみます。
はい、じゃあちょっと雑談してます。
はい
はい、
僕がクラファンやった時っての話でもいいですか。
うん、あ、全然全然。
いや、で難しいなって思ったことはまあたくさんあるんですけど、
うん、
そうですね、何を喋ろうかな。結構クラファンの手数料って結構高いなっていうのは僕の一つの感想なんですよ。
うん、
僕使ったのキャンプファイヤーさんで、
うん、
で 17% ぐらいだったかな、うん、手数料で取られるので、うん、約2割じゃないですか。
うんうんうん、
でそこを含めて、リターンの設計と、うん、あと物を送る場合は送料は結構高いんですよ、個人で送るってなると。
ああ、なるほど。
うん、でそこも含めて、設計するとなかなかお得感が非常に出しづらいなと思いましたね。なのでこう単純にお得だから、参加してもらうっていうパターンって結構難しいなって思いました。
うんうん、それこそ規模感とかこの、はい、例えばレディーフォーとか幕開けキャンプファイヤーの、
はい、
このメディアの媒体力を活用してって人はちょっと別かもしれないけど、
そうですね、
くんくんみたいに、
はい、
自前で立ち上げてね、
うんうんうん、
やるっていうのも一つなのかなと思ったり、
うん
うん
うん、でも結局その何でしょう、自前でやる場合はどこが一番手数料安くて送料も安く済むかなって調べたんですけど、
うん、
僕の調べた感じだとのラクマですね、楽天がやってるフリマアプリのラクマが、
うん、
決済手数料が安くて、で送料が全国一律でいくらみたいなプランがあるので、
うん、
自前の場合はまあ別にね、1個 EC サイト1個作ってもいいんですけど、簡単にやるなら楽まで出品してそこで買ってもらうっていうのが一番簡単なんじゃないかなって思いましたね。
なるほどなるほど。この理念とか、まあ、コンセプトとか、
はい、
そういう挑戦みたいなところに共感を集めるっていう展開っていうのは、
はい、
増えれば増えるほど、
うん、
結局はこのパターン化になりがち
そうです、
ね、側面があるんで、
うん、
ここはね、まあ今 ね、コロナ禍の中で無数に増えてきてると思うんだけれども、
はいはいはい、
プロデューサーはね、腕の見せ所ですね、切り口の。
いや本当ですね。
うん、なかなか難しくなる。
はい、やった直後に気づかなくて、最近思ったこととしては、うん、なんかその、後から聞いてくるなみたいなのがあるんですよ。どういうことっていうと、うん、なんかその、クラファンの時に参加してくれた人ももちろんなんですけど、うん、その時にはタイミングが合わなくて参加してくれなかった人も、別のなんかこういうことやりますよって言ったときに、で話す機会があったときに、そのなんか面白いことやってるなって思ってましたみたいな感じで言ってくれることがありましたね。
なるほど。
なかなかでも、支援してくれても声が届くことってレアなので、
うん、
結構不安になりますよね、やってるときって。
だまあ、僕とか近しい人間は、まあ、ケンタがやるならでね、
よろし
いっていうね、
はい、
うん、いやいやいや、なるほどね、なかなか、だから難しくはなってくるとはね、うん、思うし、
うん、まあ、今話してるとき、今このタイミングでハルピスさんがいないので、
うん、
まあ、これをね、機にね、なんか普通に思ってることを言うんですけど、
うん、
ちょうどそのコロナ禍でいろんな企画が立ち上がってるじゃないですか。
うんうん、
でなのでその何でしょうね、こう情報を見てる側としては、
うん、
なんか応援疲れというか、
うん、
さっき菅さんがおっしゃってたように、その、まあ、コロナで大変だから応援してねっていう切り口がすごく多いなと思って、
うん、
でこう何でしょうね、こうここを応援したいみたいな決め手にかけるなみたいなことを思うことがありましたね。
うん、そうなってってくるよね、やっぱね、
うん、
パーッと見てるとね、うん、やっぱり、
あ、入れました、
つながりました、
はい
はい
はい、何を話してたんだっけな、ハルピスとあ、そうそうそう、お花のクーポンがもらえるよねっていう、
あ、そうですね、直産でそのポータルサイトで購入できる、うん、クーポン券がもらえます、
うんうん、なので、例えばね、はい、休日会議とかを通じて、何かしらのこうリターンをこうしてくれた方に対しては、はい、このクラファンの裏側をぜひ公開してほしいなと思ってですね。
ああ、はいはいはい。
うん、ね、難しい部分っていうのもいっぱいあると思うし、その中で乗り越えてきたこともあれば、はい、この条件だったらプロデュースはできないなっていうのもあると思うんですよ。
ちょっと弱い、いっぱいありますね。
うん。
はい。
なんかね、その辺の裏側大公開をね、ぜひ支援してくれた方に向けて、まあ、はい、僕らがまたその場を作るので。
はいはい。あ、ぜひぜひ。
ね、いっぱいあるよね。しかもあんまり喋ったことないんじゃないかな。どうなんだろう。
あ、ないと思います、ほとんど。なんか本当に、うん、なんですかね、泥臭い系とかもあるんで。
泥臭い、
ね、
はい。
で、これ仕組みをどれだけ、まあ、例えばバシッとカチッと作っても、なんかその後のやり取りの大変さってあるんですか、そのプロジェクトチームとかとの。どうなのか思って。
クラウドファンディングやった後は、その商品を送ったりとか、あとそこの後のマーケティングどうするとか、そういう話になってきたりとか、
うんうんうん、
商品が何か作らなきゃいけないものだったら、やっぱり制作でまた打ち合わせしないといけなかったりとかってするんで、
うんうん、
運営側は結構やっぱやることは多いんですけど、
うん、
私はほとんどの場合、クラウドファンディング終わったら、もうそこで、一旦終わりっていう契約でやってますね。
あー、なるほど。これどっからどこまでかはやっぱ決めた方がってことですよね。
うん、
はい、
うん。
一応契約書も作ってあって、うん、3ヶ月で契約してます。
ちなみに契約書っていうのは、なんか はい、がっちりした契約書ですか、なんかこう、ハンコが半分押してあるような。
あ、はい、ハンコ半分押してるような契約書です。
そういうのって、行政書士さんとかに作ってもらうような。
あ、そうです。前、クラウドファンディング、今一緒にパートナーでしてる人がいるんですけど、
うん、
その人がもともと使ってるやつを今私がもう使ってます。一緒にやってるんで。
なるほど、なるほど。
はい。
そういうことですか。いや、なんかね、こう、じゃあ何か やってみたいとか、例えば、休日会議聞いてくれてる方の中でも、自分の知り合いにこんな人がいて、あ、これいいと思うんだけどな、でもクラファンってな、でもどうやってやっていくんだろうとか、細かい部分でね、分かんない方がいっぱいいるんで、
うん、
僕も携わってはいるものの、そのね、携わったことあるけれども、内側の内側までなんか分かんない部分はやっぱあるし、これはぜひぜひ、うん、やりましょう。
そうですね、
うん、
やりたいですね。
うんうん、きっとこれを聞いてくれてる、まずね、フジップリンさんとかね、くんくんとかね、早速、うん、あ、お花のリターンしなきゃと思ってるかもしれないですしね。
今とりあえずでもプレスリリースというか広報活動とかも結構頑張ってて、
うん、
なんか例えば朝日新聞社とかに声かけたりとか、うん、いろんななんかメディアに取り上げてもらえるように頑張ってたりとか、
うんうんうん、
っていうことをやってたりとかしますね。あと、うん、いやそれでもなんかそんなに300万って今300万目標達成金額、うん、目指してるんですけど、
うん、
まあ言ったら300万ってめちゃくちゃ大きい金額ではないかなって私は思ってるんですけど、うん、やっぱりその応援してくれる人がどんだけ盛り上がるかによって集まったり集まらなかったりっていうことがあるので、うん、どんだけ盛り上げるかが一番大事なのかなっていうふうに思っていて、
そうですね、
そうですね、だからあと今必要な金額想定だと60万ぐらいなんですけど、その60万をどうやって集めるかっていうのがやっぱり今一番悩んでるところですね。
やっぱり大事なのは一つ初動ってことですよね。
あ、そうです、初動が一番大事です。はい、
あと最後終わる手前ぐらいはちょっとブインってまた行く感じですかね、こういうのって。
あ、はい、最初の3日間と最後の3日間が一番伸びるんですよ。なので、まあ私の場合は最初の3日間でほぼほぼいつも達成しますね。
あー、すごい、はい、う
ん、今ここからどう支援してくれてる人はどういう人たちが一番多いんですか？
支援してくれてる人たちは、一番多いのは、まず関係者が半分で無関係の人が半分っていう状態ですね、今は。で、関係者だと、お花 その農家さんの知り合い、あとは、市役所の方の知り合い、市役所内の人もですね、全員支援してくれてたりとか。ただ、まあ、その市役所の人が全員支援してくれてるって考えるのはちょっと、今130人ぐらい支援してくれてるんですけど、市役所の人多分もうちょっといると思うんで、うん、支援してくれてないんだろうなっては思ってますね。あと Facebook グループも250人いるんで、うん、Facebook グループも支援してくれてる人と支援してくれてない人がいたりとか、
うん、
あとは、大きい金額だとやっぱり法人の方が花農家を応援したいからっていうので応援してくれたりとか、花に関係する法人の方ですね、
うん、
イベント会社とか、
うんうんうん、
あとはお花を使う会社、例えばお葬式、冠婚葬祭とかそういう形の、うん、事業をしている会社が今支援してくれています。
うん、関係者外でそれだけ取れてるっていうのは、健太ね、
すごいですね。
すごいことだよね、うんうん、この辺が広がりの面白さなんだろうな、うん
うん、そうですね、まあでも半々ってなるとやっぱりなんかまだ可能性あるのかなと思って今頑張って動いてるんですけど、
うんうんうん、でこれを今収録してる現時点で残り8日で、日曜日にね配信なのでね、休日会議、うん、
はい、
うんうん、ぜひね、最後の、ね、はい、リターンの部分、みんな、裏側含めて知りたいなって思う人は、
うんうん、ぜひ、ね、
支援して、その後を楽しみにしておいてほしいなと、はい、僕の方では思っております。は
い、これ、はい、何でしょう、こう、裏側知りたいなって人は、どこに何をしたらいいとかってあるんですか？
なんかこれ支援するときにコメント残せるんですか？どうなんだろう、
残せます、残せます。応援コメントを残せるので、
あ、
そこに、例 なんか例えばマーチャントクラブの、マーチャントクラブじゃないか、休日会議を聞いて支援しましたっていうふうに書いていただければ、チェックしてお知らせします。
うん、ああ、まあ僕にね、LINE で教えてくれてもいいですしね、その何か支援された方はね。
ああ、うん、確かにそうですね。
うん。おー、いや、でもね、こういう挑戦を続け、ハルピスいつも結構大きい挑戦をね、続けてるイメージがあって、未知の領域でも飛び込んでいくし、でその中で未知だけど次第に回数重ねてって専門家として認知されてってね、いやいや、もうなかなか僕も刺激を受けてますよ、本当、うん、
そうですね、はい、結構自分のキャパを超えるぐらいの感じのことをいつもやっちゃってますね。
ちなみにハルピス、いつも寝落ちとかするときあれらしいですよ、やっぱり寝ようと思って寝ないでバタッて寝落ちするのはやっぱ気絶らしいんで、それ気をつけた方がいいのかもしれない。僕もいつも気絶で寝るタイプなんで、そう、寝ようと思って寝るみたいな。
はいはい、寝ようと思って寝たことほとんどないですね。
ですよね、そうだなと思います、ほんと。あ、ケンタ、そろそろあれですかね、はい、時間になる感じですか。
はい、今回 の、 そのプロジェクトのリンクは記事の方に貼っておきたいと思います。
はい、
で、なんでしょう、きっと備考欄なりコメント欄のところ、もしくは、まあ、菅さんの LINE の方ですかね、
うん、
に支援したよと言っていただけたら、また追って連絡するという形になるかなと思います。
はい、
はい、今回こんな感じで大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
急に電波悪くなっちゃってすいません。
途中の音声ちょっと編集するかしないかちょっと悩んでるんですけど、多分そのまま出すかなと思います。
そうなんです。
はい、
はい、休日会議ではご意見ご質問ご感想などなどお待ちしております。フォームもしくは LINE の方にご連絡いただければと、嬉しいです。今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。